今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記8章です。第二サムエル記の8章1節から18節、はじめに1節をお読みいたします。その後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメデク・ハーマをペリシテ人の手から奪った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたにより頼む者は向かうところ敵なしです。しかしあなたにより頼まない者は災い続きです。今日今朝もあなたの御前に我らは出ております。どうかあなたが御言葉をお語りくださり、私たちに命を与えてください。あなたの御前において犯してきた罪々を清め許し、御前に清く聖なるものとして立たせてくださいますように。これから語るしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も通りよくし清くして、命をしっかりと今日いただかせてください。すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二サムエル記の8章、これはダビデが周辺諸国を屈服させた記事が記されております。特にこの章においてキーワードとなるのは6節と14節、この2節に共通して記されていること。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたということです。ダビデが行く先々で彼に主は勝利を与えてくださった。原文ではダビデを救った、行く先々でダビデを救った。何から？敵の手からです。戦いには危険がつきものです、ね、戦争というものは、ね、誰もしたくないものですけれども、しかし神に敵対する者が攻めてきたとき、あるいは神の民をそういうふうに蹂躙するとき、戦いが、ね、しなくてはならないものです。ダビデはこのイスラエルに敵対する者を屈服させました。しかもですね、かつてないほどにダビデはその周辺の敵を屈服させました。まず一節のところでは、ダビデはペリシテ人を撃って屈服させて、メデク・ハーマをペリシテ人の手から奪ったあります。下の脚注を見ますと、ガテとそれに属する村落、あります。第一歴代史の18章では、ガテとそれに属する村落、まあ、ですからもうペリシテの、その主要な町を、打ち取って、それを、神の国へと奪い返した。もともとこの地方もすべて、イスラエル民族が治めるべきところ、ね、モーセが、定めた、ヨシアの時代に定められたその境界線に属するはずなんですけど、でもダビデの時代までずっとペリシテ人によって奪われたままでしたけど、ダビデはそれをこう奪い返したんです。また2節、彼はモアブを撃った時、今度はモアブです。彼はモアブを撃った時、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測った者を殺し、縄1本を伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。モアブもイスラエルに敵対する者として立っておりましたけれども、縄2本を伸ばして1本だった者は生かしておいて、で2本で測った者、要するに、大きいものは、殺し、小さいものは生かしておいたわけです。このようにしてモアブを、ダビデのしもべとして貢ぎを納めるものに、なりました。モアブも屈服させました。また3節、ダビデはそばの王 レホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の数字を切った。ただし、戦車の馬100頭を残した。で、ツォバの王、レホブの子ハダデーゼル、ツォバ、ちょっと、旧約聖書の方ではあまり出てこない地名ですけれども、でも、ユーフラテス川流域の方に、ね、勢力を伸ばしていた。ユーフラテス川流域まで、ダビデはですね、勢力を、要するに伸ばしていったんですね。ユーフラテス川流域まで、ダビデのその勢いが増していった。これ、未だかつてなかったことであり、また、その後も、ね、確かにソロモンの時代も、ユーフラテス川流域まで勢力があったんですけども、ダビデのおかげなんですね。イスラエルの地図、ね、聖書の巻末地図の方を見ますと、ダビデの時代の地図が載ってない、聖書は結構あるんですね。カナン時代、ね、カナン征服時代、イスラエル中二部族が治めた地図は結構たくさんあるんですが、ユーフラテス川流域はもうかなり北の方ですね。主がアブラハムに約束された時、ね、確かにね、もう北はユーフラテス川まで、で、南の方は、エジプト川に至るまで、ね、その全領域がアブラハムの子孫のものになる。主は、ね、あの、アブラハムが居眠りして、で、それで、まあ、400年のその奴隷の後、必ずこの地に帰ってくる。その時に主が約束されたのが、もう、北、西の方はエジプト川から、北、東の方はユーフラテス川に流域に至るまで、まさにダビデはですね、そこまで勢力を伸ばして、で、主がアブラハムに約束されたほどのその領域まで、ダビデは迫っていったわけです。ダビデが行くところ行くところ、本当に敵なしの状態でした。これダビデが主に信頼していたからであり、またね、主がダビデに約束された通りに、ダビデの敵をあなたの手に渡す。そのように言われた通り、ダビデはですから行くところ行くところ、このような大勝利を収めました。このユーフラテス川流域の方の敵に至るまでを、彼は騎兵1700を、また歩兵2万を取った。で、そして、その戦車全部の馬の足を、その筋を切り、戦車の馬100頭を残した。まあ、どういうわけで100頭を残したのか。ヨシアの時代は戦車の馬全部足の筋を切って、で、それで、まあ、馬を集めたりしてはならないって主はおっしゃいました。まあ、まあ、きっと戦いで、というよりも、何か荷物を運ぶためとか、まあそういうことだったのかもしれないんですけども、とにかく、ダビデはこのような大勝利を収めました。5節見ますと、このダマスコですね。ダマスコのアラム、まあ、要するにシリアです。ダマスコのアラムが、ツォバの王、ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。要するにダマスコとユーフラテス川流域のその連合軍だったわけですね。それをダビデは打ち負かして、ね、ダマスコの軍勢2万2000を撃った。さらに、ね、ユーフラテス川流域の方の、まあね、騎兵1700と歩兵2万を取った。もうダビデは、まあ、すごい活躍です。6節。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢物を納めるものとなった。こうして主はダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられた。アメン。北の方では、このダマスコと、また、ツバのその連合軍に勝利して、そこを平定し、このダマスコ、ここはダビデの、イスラエルの、しもべとして貢ぎを治める国となりました。7節、ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデ王は ハタデエセレの町ベタフとベロ隊から非常に多くの聖堂を奪い取った。この敵の国から多くの、非常に多くのね、聖堂とか、金とか、そのような、分取り物がたくさんありました。このダビデが、ね、これらの分取り物をしたのは、ね、ダビデ自身がなんか宮殿を、ね、金のベッドで、寝るとかそういうことではなく、後の、ね、神の家を建てるため、ね、神殿を建てるためにダビデは蓄えていたんですね。まあ、それ後の方にわかります。9節、ハマテの王トイはダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、青銅の器を手にしてきた。ダビデ王はそれもまた彼の征服したすべての国々から取って聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた。それらはアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクから取ったものおよびツバの王、エホブの子ハタデエゼルからの分取り物であった。アメン。非常に多くの金や銀、青銅、それらのものを、ダビデは戦争で勝利してそれらを分取りました。またダビデに自ら、膝をかがめて、祝意を述べさせる、ね、このトイというハマテの王トイは、ね、ヨラムという人を使わせてダビデに貢ぎ物を納めました。でそしてダビデ王は、ね、それらすべての国々からの、ね、分取り物、それらは、ね、11節を見ますと、それら聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた、ありますね。要するに主に聖別して捧げました。ヨシアの時代も金とか銀とか銅とか青銅、そうした、ね、あの焼き尽くすことがないもの、それらの貴金属類は主に聖別して捧げるものとして捧げられ、またこのカナン人の、ね、邪悪な者たち、それら聖絶したのがヨシアの時代でしたけども、ダビデはそれと同じようにこの聖別するべき金や銀、そうしたものは主の宮に納めるために聖別して主に捧げました。それらアラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレク、それからツバの王、ユーフラテス川流域のその王に至るまで、それらに勝利して分取って、そしてそれら分取ったものは主の宮に捧げるために聖別しました。また13節では、ね、エドムとも戦いを交えております。エドム、エサウの子孫ですね。13節、ダビデが潮の谷でエドム人1万8千を撃ち殺して帰ってきた時、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。アメン。ね、まあ、いろいろな国のみならず、南、視界の、南側ですね、エドムの地、そこも、ダビデは、勝利しました。この、これらの、まちまち、ね、アブラハムの子孫であったんですけども、エドム。でも、イスラエルに対して、もう、ちょっかいを出して、敵対している、エドムの国。それも平定しました。また、ね、アモン人、モアブ人、これら、ロトの子孫たちも、イスラエルにちょっかいを出して、イスラエルを呪わせたり、イスラエル、 が弱い時に、いじめたり、そういう国々もダビデは平定し、ペリシテももうずっとイスラエルと敵対していた。ね、そればかりでなく、もう北は、このユーフラテス川沿いにまで、ね、そのダビデの勢いが迫るまで、そこまでダビデは勝利していきました。主が共におられたからですね。主はね、前の章のところで、ね、ダビデ契約を主は取り交わされたんですけども、そこにおいて、主は、7章の9節で、主はダビデに約束しておられます。ね、そしてあなたがどこに行っても、あなたと共におり、あなたの前で、あなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。アーメン。主がダビデに約束してくださったことを、ダビデはその通りそのまま、ね、受け止めました。ね、なんでこんな、つまらない、こんな私にそこまで、ね、してくださるんですか。ね、でもダビデは、どうぞあなたのお言葉通りになりますようにと言って、その祝福をそのまんまいただきました。御言葉に書いてあることをそのまま受け取る人にはですね、主は敵に対しては勝利を与えられ、また行くところ行くところすべてにおいて救いを与えてくださる、守りを与えてくださるんです。ダビデは、ね、詩編の、18編冒頭でお読みしたんですけども、この詩編18編、主がすべてのダビデの敵の手から救い出されたとき、特にサウルの手からダビデを救われたときに、この詩編18編を記したんですけども、もう本当に、ダビデのその信仰告白がなされております。18編の、一節から、彼はこう言った。主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主にを呼び求めると、私は敵から救われる。アメン。ダビデは行くところ行くところね、主を呼び求めて、そして敵から救われたんです。主はダビデが行くところ行くところ、ダビデを敵の手から救われた、敵に勝利した、サムエル記の方に書いてありました。私たちも主により頼むとき、主は皆さんの行く先行く先において救いを与えてくださり、敵に勝利をさせてくださいます。また、冒頭でお見せしましたのが31節からなんですけども、30節からお見せします。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて、私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。アメン。なんでダビデの、ね、手に力を与え、青銅の弓さえも引けるほどの力をダビデに与えられるか。それは、完全な道、その完全なるお方、それにより頼んだからです。30節に、ね、神、その道は完全。主の御言葉は純粋。アメン。そうです。主の御言葉は純粋。この完全なるお方、完全なる道に歩んだから、だからダビデはどんどん力を帯びていったんです。どんどん知恵を帯びていったんです。皆さんも、ね、完全であり、純粋である御言葉を 皆さんが蓄えていくならば行くほどに、皆さん清められ、完全にされていきます。ね、知恵が増し加わっていきます。聖堂の弓を持ち引けるような力が皆さんに与えられていくんです。主の御言は純粋です。そして主はすべて彼に身を避ける者にとって盾となってくださる。ダビデはこの主に身を委ねたから、ね、主に酒どころを求めたからこそ、ダビデは行くところ行くところにおいて勝利したんです。また、35節から、こうしてあなたは見救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは、戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私の元に引きひれ伏させました。また、敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。アメン。主は、ね、ダビデにこのように敵に対しては、ね、徹底的に勝利を与えられました。また、ね、ダビデの知らない、国民の者が、ね、ダビデを、恐れて、ね、ダビデの前に、ね、降参していくんですね。43節からのところ、ね、あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任じられました。私の知らなかった民が私に仕えます。まさしくダビデにとって、ユーフラテス川沿いまで、ね、北の方まで行く、それは初めてだったでしょう。ダビデの知らない国民だったでしょう。けれども、ダビデは勝利して、そのダビデの知らなかった国民の者たちがダビデに仕えるまでになりました。今、天聖もですね、御言葉、ね、この純粋になる御言葉、これにしっかりと立って、皆さん自身がこれに手ピリにされていくならば、これと同じことが起きます。ね、皆さんの知らなかった人々が、ね、本当に、この手ピリによって整えられた神の、ね、軍勢、私もこの御言葉に預かりたい、この御言葉の奥義に預かりたいと、ね、私たちの知らなかった生徒たちが皆さんに今用意されているはずです。皆さんそれに先んじて今テピリンされており、主の純粋な、ね、純金にも勝る御言葉を皆さん蓄えています。今、ですからあらゆる、ね、闇がもう洗いざらい光が与えられて闇がいられなくなっている状況ですね。どんどんどんどん皆さん清められていきます。もし皆さんが闇にとどまることを好むならば耐えられなくなっていきます。でも、御言葉の光のうちにどんどんとどまって、御言葉に親しみ、御言葉を求めていくならば、皆さんどんどん作り変えられて、力強く、聖堂の弓をも引けるようにされ、知恵に満たされていきます。皆さんどうか、この光についていてください。このダビデのように、向かうところ敵なし状態に、皆さんなりたいと思わないでしょうか。皆さんは、御言葉という純粋な神様のその食物、これによって養われていくならば、どんどん知恵が深くなり、また力強くされていき、あらゆる悪魔サタンの策略を見抜き、それらに勝利し、多くをぶんどって、神の宮に、ね、その宝物をもたらすことができるようになる。どうか皆さんは、このダビデの道を歩んでください。そして勝利の道を歩んでください。決してね、闇にとどまって、そして振り落とされることはないように、光のうちに歩み、勝利の道を歩み、祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、私たちは光の勇士であり、光の子供です。光にとどまり、御言葉に 養われるなら、私たちも向かうところ敵の足の状態になることが約束されていることを感謝いたします。我ら一度御言葉により頼み、しっかりと手筆にされて、ダビデのように強くなり、向かうところ敵なし状態にしてください。テピリンによって整えられた主子供たちを、この暗闇の世界において光としてくださいますように。その子供たちが本当に勝利に勝利を重ねて、多くを分取り、あなたに捧げ、そしてあなたに栄光を返しすることができますように、どうか彼らを祝福してください。そして彼らを養い育てることができますように、今我ら一同をまず整えてください。どうか天聖一同、また生徒たち一同、これに預かるすべての生徒たちがあなたによって幸いと祝福と勝利を勝ち得ることができますように、御言葉にとどまるたしなみを得させてくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子です。主の皆を呼ぶ者にことごとくその勝利を与えてくださり、人々の前においてあなたは引き上げてくださるその栄誉は限りないものです。主はあなたはアブラハムに約束されました。あなたがアブラハムに誓われて約束されたそのすべての乳と蜂蜜が流れる地を、イエス・キリストにあって私たち自身が回復されますように、そして一つ一つ与えられているところにおいて治めるものとなり、あなたの御国を本当に御国らしく治め、そしてこの地上においてあなたが与えてくださったその全ての良き形を保ち、人々の前であなたの皆を褒めだったり明かしすることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。キリストにあって強められたもの、ダビデのように強められたものでありますように。主よ、あなたが信じる者一人一人に知恵力を与えてください。約束のゆえに強められ、そして約束のゆえに豊かを得て、約束のゆえに主の皆を褒めたえることができますように祝福してください。今日も霊においてイエス・キリストを豊かに相続し、そして肉においてもあなたが私たちに与えようとするそのすべての地を豊かに相続して、そこにあるその人物ことを収め、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。私たちのすべての強さがイエス・キリストにあることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。